タネラジ。
いやもう浦島太郎だね。
はい。
ちょっといよいよ私の中の外出自粛を解除しまして。解除いたします。おいでさ、
誰の真似だ？何の真似だったんです
か？何の真似だって。出かけてまして、で、あれですよ。地下鉄東西線とかさ、に乗って。
あら、
お出かけしまして。
あら。
そう、なんですよ。そしたらさ、
自殺行為だ。はい。
いや、そう、そういうことなの。そういう話をしたいわけ。だから、
浦島太郎は自殺行為だったって話？
いやいや、だからさ、
うん、
まあ割と、11時ぐらいの電車に乗ったのかな。まあ結構人もそこそこいて、うん、まあそんな混んではいないよ。だから、互い違いに全然、椅子に座れるぐらいで。で、まあ目的地に行って、街がまあビジネス街だったんですけど、
うん、
もうあれよ、だからランチ前だからさ、お店の前に行列別にあるし、ね、ちょっと隙間空いてるけど、うん、まあまあ、並んでて、で、マスクはみんなそこそこしてたりしてなかったりみたいな感じ。
そこそこなんだね。
で、まあ、ね、要件あるちょっと会社に行って、まあ、あれですよ、アルコールとか置いてあるんですけど、
うん。
まあ別に熱は測るわけではなく。
あ、そうなんですか。
で、どうも
って。図書館行ったら測られましたよ。
ああね、そうそう、だから場所なんだよ、うん、本当に。で、その会社では、うん、まあ出てきた方はマスクはしてらっしゃらなかったんですけど、まあまあどうも、みたいな感じで。で、その後、まあそのちょっと飯を食いに行くことになって。
うんうん。
で、定食屋行ったら、定食屋では熱は測られて。
あ、そうな
の？非接触のやつで、ピピーみたいなやつで。
うんうん、そうそうそうそう。
そう、だけど、まあ席もさ、結構さ、まあきっちきちじゃないけど、まあ本当に、だから意識しなかったらいつもの日常と全く変わらない感じで、まあ、席に座っていく感じで。
え、席と席の間開けたりしないんですか？
いや、それね、その時に、別な方と一緒に食べに行ったから、まあ、開けたっちゃ開けたけど、
うんうん、
その、
うんうん、
ハス向かいで普通に座っただけですね。そんなに開けたっていうほど、アクリル板で喋ってるとかでも別段なくて。
逆に食事中にアクリル板嫌ですよね。なんかいろいろつきそうですもんね。
そう、まあまあまあ。で、で、街を出れば、まあまあ、さっき言ったように、本当にね、お店には並びつつも、みたいな感じで。
うんうん、
いや、なんかね、こう、もう、てっきり俺は、自分の世界観の中で、ずっと、うん、いや、もうね、自粛をね、なんとか続けなくっちゃとか、なんとか思ってた意識もあったのに、いや、もう、こう、なんていうの、だから、以前さ、近所で、その、周辺で会った人の人数数えるみたいなこととかしてた。ぐらいな時期もあったんですけど。
はいはいはい。
いや、今、もう今日、もう今日、この前行った時はもう本当にもうなんていうかもう、あれなんか俺、その時代が変わってるのかなみたいな。
うん。
なんかこうタイムトリップしたみたいな感じで。で、俺は思ったんだけど、うん、だけどなんか、これ本当に人によるなっていうか、いや、正確に言うと、友達によるなみたいなことを思ったわけ。
うん
だこういう生活何回か続けていけば、やっぱもう満員電車も普通にね、うん、あるわけですし、いや、もちろん人数は減ってはいるんですけど、だから、自分の周りではこうだっていうことが基準になるじゃない、
うん、うんうん。
だから、
エコーチェンバーだ、
うん。ラジオかなんかで聞きましたけど、自分は子供と生活してて、お母さんがね。うん、で、子供はなかなか言うこと聞いてくんないみたいな大変さもあるんだけど、旦那がその仕事場でさ、まあ働いて戻ってくるから、また旦那には旦那の基準があるわけですよ。その自粛の基準というか。うんうんうん、だけどその基準が自分と違うからすごく奥さんは悩むみたいなさ、どうしたらいいかわかんなくなってくるみたいな話をラジオでやってて、いや、これだからさ、もう、周りの人にやっぱり僕ら合わせちゃうからさ、自分一人で本当に純粋に生きてれば別だけど、なかなかそうもいかないからさ、
うんうんうん、
なんかこう、俺は、なんかこう、箱を開けちゃったなって思ってさ、現実はもしかしたら、ね、そう、どっちが正しいのかはわかりませんけど、は
い、でも、僕も食うって、自分はおじいちゃんだったっつって。
うん、それが社会としてはそうなのかなとか、まあね、うん、なんかそんなことを感じたっていう話ですけれど、いかがでしょうかということで。いやいやいや
だから今までは自粛期間中は、うん、竜宮城にいたってことですよね。
ゲームしながら、ね。そう。俺の中では結構竜宮城感あったかなっていうところも。
俺もその感じわかります。
そうそうそう。
だから夢なら覚めないでほしいっていうのは今はね、すごい思ってますね。
まあちょっといろんなご意見はあるかと思いますが、皆さんはいかがでしょうかということで、はい、友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント、小説などのネタの種、名もなき何かから小さな花が咲いたら、よろしゅうございます。ということで、種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。はい。お相手は、カルチャー中毒者オレンジと、マイペースお天気人、お天気散歩人の、これなんか考えようかな、ポンの二人でございます。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、ということで始まりました種ラジですけども、うんうん、ね。まあ、雑談の種をいろいろと拾おうということですが。
うん。お願いします。
前回はね、宇都宮健二さんの出馬の話をして。
しましたね。うん。
で、いやまあ、ちょっとあれですよ。本当に一月しかないなと思って、いろんな人がさ、うん、出るとかなんとか言ってるじゃない、うんうん、追いかけるの大変だなっていうの。でね、その宇都宮さんの出馬に関してのいろいろ説明とかも出てきたりとかしてるんで、この追いかけの大変だなっていうのをちょっと思ったりもしますけど、うん、なんかね、噂じゃもう、あれですよ、種ラジでは女帝を、オレンジさんも読んでますし、
はい、また、ね。ある人でもまだ出馬してないんですよね。小池さんはまだ、収録時点では出馬されてないんですもんね、まだ。
どうすんだろうね。まあでも出るよね。まあ、
それは出ますよ、それは出ると思う。
まあなんか、ギリギリ最後に出た方がいいみたいな話もあるし、まああとあれだよね、そうそうそう、あんまりこう今は、声高に、選挙のことを言わない方がいいみたいなね、のもあるのかもしれませんけどね。
まあまあ、小池さん的にもね、そう、言われるかもしれないですね。
うん。はい、まあまあ、ちょっとね、これは、なんかいろいろね、その悩まあちょっと別な機会で話したい。ちょっと枕にしてでかいね、うん、この話はね。こういう話はね、ええ、欲しいですけど。さあ、そして、いろいろランキングね、の話もしてますが、本、アマゾンの書籍ランキング見たら、4位に女帝が入ってましたよ。
あ、もうそんなに、すごい。そう、
なんか話題の方にね、なってますよね。あと、羽生結弦の写真集が3位に入ってましたね。わかんない。本当にわかんない。こういうことあるんだよね。ちなみに16位に、デザインの引き出しっていうね、毎回いろんな趣向で、紙の可能性を広げてくれる、はいはいはい、雑誌が ね、 ね、あるんですけど、
はい、
今回の名刺をどう作るかみたいな特集なんですけど、
はい、
買いまして、ちょっと。
あら、どう作る？
いやーもうね、本当に変態が溢れてるよ、本当に。
津田さんでしたっけ、編集
長、ね、そうそう、津田さんがね、ちょっと枚数わかんないんだけど、もうね、名刺の例みたいなのが、付録で入ってるんだけど、うん、もういや、いきなりなんか、ものすごい人たちと名刺交換したみたいな感じになってるんですけど、いや、ほんと名刺もいろんな作り方あるんだなってことをね、やっぱり、物本見るとちょっとね、感動もするし、これ、今時期だから悩ましいけどね、なんかその、今時期のことも触れてました。なんかコロナの中で作った本らしくて。だからね、うんうん、名刺ってやっぱ人と人がつながるツールなわけじゃないですか。
うん、
そういうふうなものをね、特集するっていうね、いろいろ、まあまあ、ね、作ってる最中にいろんな人の応援もあったなんてことを書いてありましたけど、なんかちょっとね、いろいろ考えたりもしましたが、面白そうですよ。うん、また売り切れたりとかするんですかね。さあ、あとね、視聴率ランキングとかもちょっとね、ついばみ。見ましたけども、うん、まあやっぱりね、エールがやっぱり見られてるみたいですよ、ドラマとかだと。
マジですか？視聴率高いんですか、
うん、まあまあもともとね、視聴率、いやだから朝ドラは必ず上位というかね、1位からあんまり降りることない感じですけど。
スカーレットに比べた時の落差半端なかったですからね。
まあ、まあ、そういう、なんていうの、狭い視点ではないんじゃない？大きい視点でやっぱり、まあ、まあ、視聴率いい悪いとかはあるのかもしれませんけど、
うん
うん、で、まあ、俺が、その、まあ、その王道のランキングですごいなと思ったのは、なんかその、はいはい、録画のランキングみたいなのもあるんですけど、
うんうんうん、
録画のランキングではあんまり出てこないランキングとして、なんかね、ポツンと一軒やったのが、やっぱりリアルタイム視聴がすごい強いんだよね。
なんでだろうな。
そう、だからやっぱ世代もあると思うんだよね、なんか。録画して後で見ようみたいな、その時間うちにいないしみたいな人じゃなくて、やっぱりもう始まったらすぐ 見ようみたいな、そういう、まあちょっと歳を行った人たちが見てるのかなみたいな感じもあるんですけど、いやーね、前回はね、東京都由緒ある建物の蕎麦屋に驚きの変化がっていう過去、行ったポツンと一軒家をもう一度、なんかこう、リサーチするみたいな、そういう回で、今そういうのが続いてるみたいですけどね。いや、そうか、そういう、ポツンと一軒家の話したことないね。
あ、そうなんですか。
いや、したことある、あなたと。
あ、え、ポツンと一軒家したことがあるか？
うん、いや、ポツンと一軒家の番組の話したことないでしょ。
あ、したことないですね。
そうそうそう。いや、だから、ね、見ない番組だけど、まあ見られてるっていうのがあるなっていうことで。俺も本当に見たことないんだよね。なんかたまたまだけどね。
あの、俺、あれが、なぜそこって昔あったじゃないですか。あの、日本人で海外に出かけて、なんかすごい、あの、辺境の地に行っている話で、あの、はいはい、ドキュメンタリー番組をテレ東でやってたんですけど、なんか すげえ、あの、過去の映像を見て、すげえいいなと思ったら、
うん、
なんか、世界じゃなくて日本の話になってました。なぜそこっていう番組になって、はい、日本の辺境に暮らす人の話になっちゃってて、すごい残念に思ったって話です。
はい、なかなかね、希望通りにはいかないですけど。さあ、ではニュース行きましょうかね。はい。
はい、
まあ、いろいろありました。これ本当なんか、先週はニュース多かったなと思いますよね。気になるところがね。
まあ、多いですね、この時期ね。
スーパーシティ法、著作権法改正、あと、巨大 IT 企業の規制強化法など、いろいろとこう、法律が進んで、まあ、いくみたいで、個人的には、いろんな法律が進むこと自体は僕はいいことだと思うんですよ。やっぱり、みんな日常と、このコロナっていうのと両方こうこなしていかなきゃいけないから、なんかコロナ、うん、コロナって言って慌てて、なんか何もできなくなるよりか、うん、まあ粛々といろんなことをやればいいとは思うんですけど、うん、とはいえこう聞くとやっぱり賛否が分かれるっていうか、いろいろなんかみんな怒ってるよね。そんなんでいいのかみたいなね。
うんうん、
なんかちょっとそういうのが気になりますが、まあ、まあでもいつもそうなんだよね、結局ね。やり方が乱暴だったりするのはいつものことではありますが。そして、デンマーク国境開放へ死者突出のスウェーデンは除外というニュースがありました。ねえ、その、ヨーロッパも、まあ、一枚岩じゃないけど、本当いろいろ国ごとによっていろいろ、まあ、違うんですけど、特にやっぱそのスウェーデンが、うん、その、まあ、集団免疫を作ろうっていうふうな方針で、それがちょっと他の国と違うっていうのもあって、例えばデンマークは、まあ、ちょっとスウェーデンは一旦保留しようみたいな、なんかそういうふうな、ね、
うん、
ことがあって。まあ、いやだからね、国境がこう繋がってる、日本はね、あの、島国だからちょっと違いますけど、そういうところはいろいろ、ね、ね、強調しなきゃいけないとか難しいことあるんだなっていうのをね、思いますけど、スウェーデンもなんかいろいろ反省もしつつ、でも、今後も、調整をしながら前に進んでいこうみたいなことをね、発表したりとかしてるみたいですけどね。それから、ですね。6月1日。6月ですよ。ヤフーニュース、1日約2万件の誹謗中傷コメントを削除へ。検知 AI を外部提供へということで、まあね、ちょっと悪いコメント見たら大体それはヤフーニュースであろうっていう、なんかそんな話もありますけど。
そう、俺あんまりこのヤフーコメントって見たことがなくて、そんなにやばいんですか？
いやー、やばい。まあでも、一時に比べたら随分良くなったんですけど、うん、まあごめんなさいね、うん、正直言うと、ね、僕はね、ヤフーコメント結構見ますよ。
あ、そうなんですか。
まあ結構で、そのヤフーニュースを、
うん、
もうヤフーニュースをルーティンで見ることはあんまりなくなっちゃったんですけど、でもヤフーのニュースを見るときは、うん、ヤフーコメントを見ちゃう、うん、先に。
へぇー。
それは、やっぱり、あの、内容は、まあ、大体想定つくのと、その内容なんか文脈を知りたいときに、どういう文句言ってんのかなっていうことで、うん、それのなんか立ち位置みたいなのを、まあ、チェックしちゃうんだよね。よくないと思うんですけど、ちゃんと内容見ればいいんだけど、うん、ただ、その本当に、 なんていうか、叩けるところがありそうなニュースの叩けるところを確実に叩いてるのがそのヤフーコメントなんですよ。
どうなんだろう、そうか、
そういうの。そう、だから、それを安直に叩いているのか、あ、割と真っ当なことを、最近はその、コメントの先頭に、その、何、有識者がコメントを入れるっていう仕組みなんかも作ってたりとかしてて、だから単純に流されないように、
ニュースピックスみたいだな。
ある程度、まあ、リアリティがある、その、なんかこう、詳しい人がコメントしてるみたいなところも含めてたりとかするから、乱暴なものだけがこう、目につくような形にはなってないんですけど、うん、まあそれはヤフーがやっぱりね、多く見られてるからこその、責任なのと思うんですけど、だから、まあまあ、面白いですよね。その変遷を眺めてみるという意味でもなかなか面白くはありますけど。
うん、でもそれがなくなっちゃうんですけど、どう思いますか？その、
今までもコメント、抽象コメントは減るってことでしょ？
だからさっき言ったみたいな、その批判してるコメントとかが消える可能性があるってことでしょ、これ。
まあでも精度が上がるってことなんじゃないの？いや、もちろん批判は残ると思うよ。うん、ただ、その本当にこんなことを嗅ぎ上がってクソしね、みたいなこととかも今はまだ残ってる面があるんで、ということだと思いますけどね。
なるほど、なるほど。ワードかな？ワードでやるのかな、うん、
はい。そして6月2日です。Facebook 従業員がストライキ、トランプ大統領の投稿を放置する対応に抗議ということで、ザッカーバーグの ね、発言が、まあ、波紋を呼んでいるというか、うん、まあね、こう、言うとツイッターとちょっとフェイスブックと、まあ、対応がやや、異なっているというか、ツイッターはこうね、その、トランプさんの発言に対して、ちょっと待てよ、みたいなことのツッコミを、こう、システム上入れてたりもするんだけど、ザッカーバーグがそういうことするのどうか、みたいな、ね。まあ、もちろんバランスは取りつつも、ちょっとそういうことをスタンスとして発表しているというところですけど、
都市伝説のあの関さんの主観で言うと、はい、トランプ大統領を作った一人がフェイスブックのザッカーバーグですからね。
ねえ、いやーねえ、本当にその辺入り込むともうこう1時間ぐらいね、ゆっくり風呂に入りながら話せるっていうことですよね。
楽しいな、
は
い。
そして、6月3日、アンティファとは何者？トランプ氏のテロ組織指定は可能なのかという時事通信の記事がありました。アンティファっていうのは、僕はこれセッション22で聞いて、あ、はい、そのあるんだなっていうのは分かりましたけど。
まあ、この機会に初めて知りましたね。
ね、うん。アンチファシストっていうふうなことで、だからまあその、うん、右翼化したものに対するカウンターの、まあ、明確な組織っていうか、その運動体みたいなことを言うみたいなんですけど、うん、で、それに対して、まあトランプさんがあいつらが悪いんだっていうふうに言うっていうのも、まあすごい話ではあるんですけど、またこのアンティファっていう概念自体も今のデモの中ではもしかすると、うん、アンティファを語って、何その、まあ。
なりすましてね。
そうそうそう。運動をまあ破壊しようとしたりする人たちもいるとか、まあなんなら、ただその時に乗じて、略奪したい人がいるみたいな、うん、もうなんか、おいおいと思うんだけど、だからアンティファっていう言葉遣いをどういうふうに立ち位置として喋るかっていうのも結構人によるのかなとは思うんですけど、まあね、でもまあアンチファシストという意味ではまあ一つわかるところもあるし、でもそれね、その言葉だけでは収まらない人間のありようがあると思うんで、これはね、なんかほら日本でも左翼みたいななんかそういう乱暴な言葉遣いがありますけれど、なんかね、どうなっていくのかなというところ
で、まあ、とりあえずだから都合のいい敵を、まあ、中国含めてですけど、トランプさんはどうにか作って自分のその選挙に向けていろいろとやっていきたいっていう風なんでしょうけど、だから目につくものを全部敵にしちゃってるんで、もう収拾つかなくなってますよね。
まあね、だから本当振り回されない方がいいとは言いつつ、でも一番偉い人っていうかトップだからね、本当困ったものだよね。
困ったね。
さあ、そして6月4日です。カンヌ選出、深田浩二監督初のコミック原作作品、本気の印が、映画版となって10月9日公開されるというニュースがありました。
二人とも大好きなドラマのね、映画版ということで楽しみですね。
これメーテレね、名古屋テレビで放送されていた連続ドラマ、本気の印なんですけど、まあ、これが、まあ、連ドラなんですけど、もはやその、テレビとは思えない演出というか、まあ、待つは、展開は見えないわ、テンションは低いわ、うん、まあ、衝撃だわで、こんなのやってんだってすごくね、さすが、まあ、これはだから本当だったらね、こういうことを、何、 大きな局が、テレビ局がやってほしい。
とかね。ね、
そうですね、欲しいぐらいですけど。ね、まあでもこれがね、うん、映画版となって、まあ、うん、多くの人に見られるのはいいことだなというふうに思いますね。うん、
面白い。
そして、うん、映画で言えば、大林信彦監督最後の作品、うん、海辺の映画館が7月31日に公開が決定したそうです。
うん、一言言っていただき
ましょうかね。はい、どうでしょう。
うん、めちゃくちゃ、まあ一応遺作となってしまいましたけど、うん、大林監督、やっぱね、作品ごとに、それこそこの空の花以降、特にですけど、前の作品を超えてやろうじゃないですけど、どんどんどんどんすごいもの、映像を見せてやろうっていうもので、うん、まあ一つ大林作品極まったりっていうふうに見た瞬間は思ったので、うん、まあ本当、でもこれで、うん、なんかご自身のね、幼少期の思い出とかを振り返りつつの映画でもあるので、うん、すごいこれで、遺作になったっていう、もちろんすごく残念、次の作品、次の作品見たかったのは事実ですけど、まあ一つの、うん、集大成になってる作品だなというのは思いました、うん、素晴らしいです、はい、
うん、楽しみですね。さあ、そして、これだけちょっと一言言わせてください、最古にして最大マヤ文明の構造物を発見メキシコでということで、
いや、そう
ですね、いや、この時期に、ね、今見つかる古代マヤ文明の遺跡を調査している考古学者がレーザーを用いた遠隔探査技術によってこれまで見つかった中で最大かつ最古の構造物を発見したという、すごいね、紀元前1000年から800年頃に築かれたもので、高さ10メートルか15メートルの土台を有しているという、面白いね。い
や、なんかこれコロナ禍でも関係なく発掘してたってことなんですかね、この人たちね。
いや、そう、だからね、だからやっぱりコロナ禍って間違えちゃいけないけど、やっぱそれ一局面でしかないってことっすよね、本当に。なんか。
そうなのかな、
ね、それだけの。
出てる気がする。
いや、だからそれはやっぱ注意もしつつも、でもやっぱりやるべき仕事をやるっていうことなんだと思いますけどね。いや、なんか、ね、そういう意味でも面白いなというふうに思いました。はい。そして、6月5日です。我々もお世話になっているノートのサービスですね。ノートのコメントをね、入力する前に、一呼吸入れる機能を追加するということですね。確認画面で誹謗中傷を抑止というふうな記事が IT メディアでありました。先ほどね、Yahoo でも、まあ、ちょっと、そういうあんまり良くないコメントを、
誹謗中傷ね、
うん。AI で処理するみたいな話がありましたけど、うん、まあね、この、インターネット上にはびこるちょっとした感情をどういうふうに、うん、まあ、ある意味コントロールするかというか、そのね、現実的には、まあ僕もあるとは思いますけど、なんかやりながら、しょうがねえな、とか、クソ野郎とか、なんかそういうことをつぶやきながらやっちゃうことも、まあ、なくはないというか、言葉に出なくてもちょっとなんか嫌な気分とかはあったり、あと、ね、別に、記事がそういうことを促してなくても、自分の方でなんかイライラしてたりとかすれば、まあなんか、表紙にそういう言葉が書かれることもあるかもしれないじゃないですか。
うんうん、
まあ別にツイッターなんかはまさにそうだよね。自分側のことを社会と関係なく呟いたりもできるわけですから、
うん、
それがちょっと何かにつながれば、誰かの苦しみにもなるかもしれないということもありますけど、ノートのこの機能ですが、うん、オレンジさんいかがですか？
なんかこういうふうにサービス側でできることっていっぱいある。それが特にツイッターは本当に何もしてきてない。最近ようやくそのリプライをね、できる人を限定するみたいな機能を入れたりしますけど、本当にそういうものを防ぐため、いくつも事件起きてるし、今回あれだけまあ人が亡くなったっていうことで大きな騒ぎになってますけど、今までもそういう事例はそれこそスマイル菊池さんの時代からずっと続いていた話なので、うん、それを放置し続けてた罪は僕はサービス側にあると思うので、うん、まあこれで国が動いて法整備が進んじゃうみたいなところっていうディストピア感もありつつ、もっとツイッタージャパンですよね、特に。ツイッター本社はなかなか、まあツイッター本社ね、それこそトランプの発言を規制したりとかいろいろと、まあ頑張ってるなと思うところもあったりするので、ツイッタージャパンもっと頑張ってくれ。なんか、ツイッタージャパンのね、ツイートとか見てると本当心配になるんですよ。誤字脱字多いし、何言ってんだかよくわかんないし、みたいな投稿が多かったりするんで、ちょっとどうかいろいろ考えた方がいいぞ、ツイッタージャパン、京橋にあるけど、あの会社マジで考えた方がいいなっていうのは思いましたね。
はい。なんかノートの話じゃなくなっちゃいましたけどね。
頑張れツイッター。
はい。
ジャパン。
そして、これもちょっと触れておきましょうか。横田めぐみさんのお父さん、しげるさんがお亡くなりになっ ったというね、うん、初代家族会の代表だったということで、なんかこう、ね、なんかこういうものにこう、どうコメントしたらいいのかっていうのは思いますけど、ただまあ、やっぱりあれだよね、こういう時に本当に具体的に何か物事を進めていくっていうか、その思想とかね、そういうふうなことでいろいろ語り合うことは可能だけど、やっぱりじゃあどうしていくんだっていう具体的ななんかことに対する向き合い方っていうのは、まあそれは僕らもそうかもしれないし、政治家の人たちもね、かっこいいことを言うより具体的にどうするんだっていうふうな話につながっていくのかなというふうに思うと、なんかこう、ね、自分がこれね、当事者だったら、まあ悔しいとかはいろいろ思うかなとは思いますけど、お礼さんいかがですか？
僕、この拉致被害の、うん、ていうか、今の首相ですよ、安倍晋三氏が、の一番最初の記憶って僕、この拉致担当大臣みたいなんじゃなかったでしたっけ、確か。
小泉純一郎が、その、北朝鮮行った時の、官房長官だったのかな、確か。
でしたっけ？なんかすごく寄り添ってやってたって記憶があったので、うん、この7年くらいですか、政権についてから、ほぼほぼ何も動きがなしっていう事実にちょっとびっくりしましたね。もっとなんか、そういうことをやり続けて、そこぐらいはせめてやり続けてるなと思ってたんで、
うん、
ちょっと、おーって思いましたね。放置してたんだみたいな、あんだけなんか自分の認知度を上げるために利用したくせにみたいなのは思ったりはしましたかね。
まあね、まあ放、まあね、まあ、まあ放置と言われても、まあ僕もそういうふうに思っちゃうもんね。その分かんないから全然ね。そう、まあなんかこういうものに対してこう僕ら普通の人がどう思うのかっていうのは悩ましいところではありますけど、でもこれはね一個の事例に過ぎなくて。例えば国内で事故に遭った人とか被災した人とかで保障が全然進まないとか、うん、なんていうかこう、まあ大きな国とか、社会の歪みの中で、苦しみ続けてる人っていうのはね、まあもちろん原発も含めてですけど、うん、いるわけで、そういう人たちを国がどう対応するのかっていうのは、うわ、なんかすげえ固いこと言ってますけど、でも、ね、それなんかちゃんとやってほしいから、そういうこともやっぱ政治のやるべきこととしてチェックしていきたいよね。うんうん、はい。ということで、なかなかね、あ、これだけ言っておきましょう。横浜トリエンナーレが、開幕するそうですよ。
はい、ね、やるらしいですね。
ね、そうですね。頑張っているなという感じもありますが。さあ、ちゅうことで、皆さんは、こんな話をね、雑談として使っていただければいいかなというふうに、はい。まあ、全く無視していただいても構わないですけど、というふうに思います。はい。ということで、種ラジの、種枕でございました。お相手は、これからですね、街中に座っているベンチ大好き子おじさんを探しに行く旅に出たいと思います。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ。